報告します。総務産業建設常任委員会、予算常任委員会、総務産業建設分科会、委員長、分科会長、矢野邦昭、副委員長、副分科会長、細野正幸、委員、藤田正夫、今中力松、堀江一三、吉田修一郎、津端明、5年度一般会計補正予算第5号。5年度の北部振興にかかる県予算は全体で4910万円。その内訳は、近江振興プロジェクト推進補助金で2000万円、ドローンの財源、ふるさと応援隊事業510万円、高校魅力化プロジェクト750万円、北の近江振興プロジェクトコーディネーター配置事業800万円、連帯共同事業850万円、災害用ドローンの購入、問い、災害対策事業用ドローンの購入経費については、運転資格や機能面などあらゆる災害対応に利用できるように準備をすべきではないか。答え、保険料、災害対策用備品、合わせて240万円で、この半分の120万円が、北の近江振興プロジェクト推進補助金です。次に、運転資格は、航空法に基づき6人を登録していますが、昨年の法改正に対応する資格は所有しておらず、今後対応していきます。また、ドローンの性能は、伊吹山の霧発生時など、防水性能が求められる状況でも運航ができるもので、主目的は撮影です。竜巻災害時には利用しませんでしたが、効果的に活用できるようあらゆる手法を準備します。議案第55号、米原市水道事業給水条例の一部を改正する条例。問い、今回、工程ごとの重量料金のすべての単価が統一された。従来生活に必要な水は可能な限り安くするという考え方であったが、どのように理解しているのか。さらに基本料金収入の割合を 22% に引き上げることは、全国において標準的なものか。答え、従来生活者に対しての支援、軽減を考慮されていました。しかしながら水道水を作る経費は、どの工程であったとしても変わらず、水道法の中でも公平性について記載されています。そのため、重量料金は一本化案としました。また、基本料金収入の割合は 26% がおおよその基本ですが、料金改定の率が相当に高くなる点を考慮し、22% を設定しています。問い、料金が高くなる理由として、優秀率、排水池から排水する給水量に対して、料金収入として計上される優秀水量の割合の問題が大きい。高度低減化した原価の高い水を送水する伊吹南部で漏水率が高いと聞くが、その原因や漏水の監修、漏水量、漏水分の水にかかる費用は？答え、漏水の原因は、ポリエチレン管の埋め戻し剤による損傷です。年間排水量、水を配る量、95万2000立方メートルに対し、漏水量、45万2000立方メートルで、料金に換算すると、概算で7600万円、削減できるのは、電気、薬品代の153万円です。問い、現在、高度低減化した、元市場の浄化水を上入エリアへ送水している。磯浄水場は計画水量にどの程度の余裕があるのか。答え、磯浄水場は計画人口で約1万5千人規模ですが、現状磯浄水場エリアの給水人口は約8千人。余力は給水人口で約7千人分あります。そのため、上入浄水場エリアの給水人口である約3700人は賄えます。 ただし、緊急連絡管などの対応が必要で、各種施設の改修も伴います。問い。最後に、市長が一般質問の答弁の中で、優秀率の問題は喫緊の課題であり、来年度の予算で展望を作っていきたいと答弁されましたが、担当課としての考えは？答え。来年度の予算編成に向けて、漏水箇所を特定するための現地調査の委託費を計上し、修繕方法について調査結果に基づき計画していきたいと考えています。討論・採決結果。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、5年度一般会計補正予算は、総員賛成で可決するものと確認し、議案第55号は、付帯決議の上、賛成多数で、その他の議案は、総員賛成により議決すべきものと決しました。報告します。健康福祉教育常任委員会。予算常任委員会。健康福祉教育分科会。委員長、分科会長、山脇正隆。副委員長、副分科会長、香取和幸。委員、振門大輔、山口久志、磯貝明、中川正文、中川松尾、山本克美。いぶき認定こども園のトイレの様式化及び放課後児童クラブの利用料値上げ。補正予算。一般会計第5号。問い。いぶき認定こども園のトイレ様式化の計画はどうか。答え。いぶき認定こども園は様式化率が低く、幼児用で10基、和式が主流の職員用も3基を様式にして、和式便器をなくしたいと考えています。問い。市民交流プラザ内のデイサービスセンターの空調設備設計管理委託料について、応分の負担をいただくということだが、どのような計算か。答え。設計費の負担はいただかない予定です。工事費は相手方と協議の上、応分の負担をいただく予定をしています。問い。相手方も協議に応じて、その協議の結果、何らかの負担金を納めるという合意をしているのか。答え。現時点で合意はしていませんが、修繕にかかる工事費用は負担金を支払うという仕様で貸付の募集をかけており、3年度から事業者に運用していただいています。類似施設の福祉施設のデイサービスセンターで長寿命化の工事を3年度以降進めてこられていますが、1割負担を前提に対応されています。これを参考にしながら、協議の上、負担金を求めていきたいと考えています。国民健康保険事業特別会計第2号。問い。電算処理委託料約530万円について、この料金が適正かどうかの精査があったのか。また同時期にいくつかのシステム改修がある場合、同時改修で経費の節減ができないのか。答え。金額の点では、委託会社に経費の内容等を確認し、国の仕様書として示された根拠確認等も行っています。また、横連携の点では、他課のシステム改修がどういう形で行われているか、また合同改修のスケールメリットの精査は、現時点では行っていませんので、今後研究していきます。条例関係。議案第53号、市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例。問い。利用料の負担について、市と保護者で3分の1ずつのところ、保護者負担の割合が少なく、市の負担割合が多いとのことである。今回値上げを行い、可能な限りこれを3分の1ずつの負担割合にしようということだが、値上げしない選択肢や、市の負担割合を広げることで、子育て支援施策を充実させるといった検討はあったのか。答え。放課後児童クラブの利用者数は、年間利用が 市内全児童の約 28% で、夏休みも含めますと 44% の利用率です。全員がこのサービスを利用しているわけではないため、サービスを利用されない人にも目を向ける必要があるという考えで、受益者の適正負担を念頭に見直しを行いました。議案第54号、市奨学金給付条例の一部を改正する条例。問い、奨学金の審査において、作文と所得の合計点数が同点の場合、所得の点数を優先するのか、作文の点数を優先するのか。答え、基本的には奨学金給付審査会で協議し、決定いただくことになりますが、同点だった場合は、所得の配点の高い人を優先して決定していくことになると考えています。問い、作文審査の観点は何か。答え、申請書に明記していますが、大学等の卒業後の進路について、さらに学業に対する思い、奨学金が必要な理由、米原市に定住する意思の4点について、必ず作文に記述するようお願いしています。議案第65号、工事請負契約の締結について、坂田小学校超寿命化改良建築工事。問い、保護者に工事の案内はしているのか。答え、業者は決定しましたが、議決をいただいてから契約の効力が発行することから、現段階ではまだ保護者に通知文書等は出していません。討論、採決結果。付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、条例関係の議案第53号は賛成多数で、議案第54号は反対討論があり、可否同数により委員長採決で可決しました。その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。香取和幸議員、伊吹山の環境保全対策について、自治会を大事にした支援について、伊吹山の環境保全対策。問い、災害後、伊吹山の自然環境の状況把握は。答え、7月12日の集中豪雨により、登山道を含む南側斜面で土砂の流出が発生しました。7月24日に県関係部署と現地に入り、5合目から8合目付近にかけて、登山道が大きくえぐれ、11箇所の応急対応が必要な箇所を確認しました。さらに8月15日の台風7号以降、土砂流出が広がっており、豪雨のたびに状況を確認しています。鹿の食害で拉致化が進んだ結果、伊吹山は保水力を失い、豪雨の影響で土壌侵食が広がっています。なお、伊吹山固有の植物は、鹿の食害を大きく受けていますが、今回の大雨による斜面崩壊そのものの影響は受けていません。問い、伊吹山保全計画と自然環境保全対策は、答え、伊吹山を守る自然再生協議会の前身団体である伊吹山自然再生協議会が平成21年3月に策定した伊吹山再生全体構想と同年に県及び市で策定した伊吹山自然再生事業実施計画に基づき、現在は入山協力金を活用した伊吹山の保全活動を実施しています。また、山頂のお花畑の植物を多くの人に愛され、貴重な文化財として保存していくため、天然記念物、伊吹山頂草原植物群落保全管理計画を県と本市の教育委員会が平成28年3月に策定しており、天然記念物の保護を実施しています。災害前の伊吹山の様子、5合目付近の写真が掲載されています。自治会を大事にした支援。問い、自治会支援の課題は。答え、 3年度に実施した自治会アンケートや、昨年度及び本年度に実施した市自治会連絡協議会での自治会長意見交換会では、各種事業の縮小や中止を余儀なくされ、運営に大変苦慮されているとのことでした。また住民の高齢化等により、自治会長をはじめとする役員のなり手不足も多くの自治会が抱える課題です。一方、コロナ禍の変化を機に、各種事業や役員の選出方法の見直し、組割の再編や協議費の検討など、持続可能な自治会運営に向けた取り組みを進めている自治会も少なくありません。市としては、自治会パートナーシップ交付金制度などにより、各自治会が抱える様々な課題の解決に向けた取り組みをサポートできるよう、自治会のパートナーとして寄り添った支援を行っていきます。問い、課題への今後の取り組みや計画は？答え、4年度に創設した自治会パートナーシップ交付金は、自治会の課題解決や地域力の強化につながる10個の事業を対象とし、実施していただいた事業数に応じて交付します。本年度、コロナ禍で失われた住民の交流を後押しするため、新たな事業として、コミュニティイベント開催事業を追加しました。これは、居場所と出番の機会を創出することに寄与すると考えています。
振門大輔議員、熱中症対策、自殺者ゼロに向けた取り組み体制、米原市の少子化対策、熱中症対策、問い、市内の小中学校の体育館の冷房の設置状況と設置予定は？答え、学校施設の改修や修繕は、米原市学校施設長寿命化計画に基づいて、計画的に進めています。しかし、体育館の空調設備の整備は、今のところ具体的な計画はありません。問い、市の施設における熱中症対策としての環境整備の予定は？答え、新たなクールシェア施設の整備までは検討していません。しかし、今後の公共施設の活用については、現在も本庁舎において利用予約のない会議室を自習室として開放しており、施設運営や管理上問題のない範囲で柔軟な対応をしていきたいと考えています。自殺者ゼロに向けた取り組み体制。問い、自殺者ゼロを目標に設定していたが、自殺者数がゼロになっていないことへの見解は？答え、WHO、世界保健機関は、自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題としています。社会の努力で避けることのできる死であるということが、世界の共通認識です。自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に支援していくためには、対人支援のほか、関係機関による地域連携や社会制度の整備などを有機的に連動させることが重要な課題です。問い、湖北命のサポート事業の詳細は？答え、県長浜保健所が平成29年度から実施しているもので、自殺企図者の再起と防止のために行う事業です。問い、支援対象にならない自殺企図者や家族の支援体制は？答え、県と連携した相談支援事業やゲートキーパーの育成に取り組んでおり、複合的な支援の充実により、自殺企図者やその支援者が孤立しない地域づくりを進めていきます。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応ができる人、いわば命の門番とも位置づけられる人のこと。米原市の少子化対策。問い、市の出生数の目標数値と過去10年の出生数に関する傾向。また、その主な原因は？答え、過去10年の本市における毎年の出生数は 平成25年から平成28年までは300人台を推移していましたが、それ以降は300人を割って年々減少傾向にあり、4年度は212人となっています。全国的な婚姻率の低下や未婚化、晩婚化のほか、結婚や出産に対する意識の変化、新型コロナウイルス感染症の流行による婚姻・出産控えの影響を受けているものと考え、こうした状況の解消が課題です。問い、少子化対策として、奨学金返済に苦しんでいる人への支援は？答え、少子化問題は奨学金返済支援だけではなく、様々な支援について社会全体で考えていく必要があります。その一つとして、日本学生支援機構では、企業の人材確保を目的とした奨学金返還支援制度を運用されております。この制度を活用する企業に、インセンティブを与えたりするなどして、奨学金返還を間接的に支援する制度の創設などを国や県に対し要望しています。吉田修一郎議員。自主防災組織の在り方と課題について。問い、全国の組織率は 84.4% だが、本市の自主防災組織、以下組織というの結成数と組織率は、答え、市内の108自治会すべてにおいて結成され、100% の組織率です。問い、組織のリーダーとしての防災士の資格が必要と考えるが、取得者数は、答え、阪神・淡路大震災の教訓から、防災に対する正しい知識に基づき、適切な判断ができる人材を育成するために制度化されました。本市の取得者数は84人です。引き続き取得者数を増やすよう努力します。問い、地域の防災力向上を図るため、防災リーダーの登録制度を含めた体制づくりの推進は、答え、地域において防災の知識を有する人材を広く把握し、防災リーダーの登録制度の導入を推進します。問い、組織の役割について問う。答え、災害発生時には、自身の安全を確保した上で、避難の誘導や可能な範囲で救助活動などを行います。消防団や消防署に対応を引き継ぐことで、被害を最小限にすることが可能になります。問い、組織の活動状況と市の関わり方は？答え、4年度の訓練実施状況は41団体です。訓練を実施された場合は、非常食の提供や自治会パートナーシップ補助金の対象になります。また、自治会からの要請により、地域防災力強化についての出前講座を開催しています。問い、訓練の内容は？答え、消火訓練をはじめ、平日昼間の人の少ない時間帯での避難誘導訓練、要介護者、車椅子の利用を想定した避難訓練などが行われています。問い、消防団員は非常勤公務員として、市が保険に加入している。ボランティアとしての組織の構成員には、万が一の場合、どのような保険があるか。答え、保険代理店に問い合わせたところ、組織の構成員が、災害対応時の活動で怪我をされた場合や、賠償責任を負わされた場合を対象として、組織が個々に加入できる保険は、現在のところないとのことでした。問い、災害時等の自主防災活動中の事故等に対して、市が保障保険に加入している事例は少ない。岡山市の事例として、災害時自主防災活動中の事故等の保障についての制度がある。本市においても加入することについて検討する必要性は。答え、組織については、 地域の防災力の向上を図るために、住民が協力し自主的な活動を行うものであります。多くの自治体がその活動に起因した怪我などの補償について、明確な規定をしていません。万が一に備え、市で加入する市民総合賠償保障保険の対象となるよう、岡山市の事例を参考に手続き等について保険代理店と協議します。中川正文議員、ビワテクアプリの活用促進。原付ご当地ナンバーで地域の魅力発信を提案。ビワテク、県内の市、町、協会憲法滋賀支部が連携して開発したスマートフォン用アプリ。ウォーキングや検診などでポイントを貯めて、商品やサービスの抽選に応募できます。ビワテクアプリの普及とその進捗。問い、ビワテクの認知度と普及活動は。答え、広報米原や市公式ウェブサイトにより広報しています。また、国民健康保険加入時や、特定健診受診券の発送の際に、チラシを同封しています。県においても、ラジオ等を活用した啓発を実施しており、今後も県と連携して取り組みを進めていきます。問い、ビワテクを活用したイベント開催は、答え、各種健康イベント、介護予防や献血等の際にポイント付与を行っており、アプリを用いた新たなイベントの開催は予定していませんが、今後も健康づくりにかかるイベント等においてポイントを付与するなど、健康づくりの取り組みを推進していきます。問い、バーチャルラリーに本市独自コースの設定は？答え、本アプリでは、県内の観光地等を設定した8つのバーチャルラリーコースを設定しています。コースの追加は、県及び県内、市、町との調整が必要ですが、関係各課と連携し、本市の魅力が発信できるよう取り組みを進めていきます。問い、ポイントの活用は積極的に行われているか？答え、ビワテクアプリでは、バーチャルラリーやイベント等、ポイントを取得いただいた人を対象に、毎年1月に商品の抽選が行われます。ホテル宿泊券や電化製品、飲食に関わる商品が人気となっています。今後、県内、市、町等と連携し、商品の充実に努めていきます。問い、さらなる活用に向けた今後の対応は、答え、アプリを通し、市民の皆様に日頃から健康的な生活習慣の向上を図っていただけるよう、関係課等と連携して、健康増進に関連するイベント等の登録を一層推進します。また、県及び県内、市、町とともに、地域の観光資源等を活用して、アプリの魅力を高め、活用を促進していきます。原付ご当地ナンバーで街の魅力発信。問い、本市の原動機付き自転車の登録台数は？答え、毎年度4月1日現在の原動機付き自転車の登録台数の推移は、3年度が1842台、4年度が1809台、5年度が1742台となっています。問い、ナンバープレート作成にかかる経費は？答え、作成経費は新たに金型を作成する必要があり、ナンバープレートのデザインの違いから10万円から110万円程度の経費が必要です。また、ナンバープレート1枚あたりの作成費用は500円から600円程度であり、一般的なナンバープレートの作成費用の約3倍の費用が必要です。問い、交付に関する手続きは？答え、他市町では手続きは従来と変わりがなく、原動機付き自転車の登録時に ナンバープレートをご当地ナンバーか従来ナンバーのいずれかを選択しているとのことです。ご当地ナンバー導入の際には、本市でも同様の運用になると考えています。
中川松尾議員、米原市における小中学生の不登校について、伊吹北部公共交通について、市内の小中学生の不登校について、問い、長引くコロナ禍による生活制限やストレスが子どもの心身に不調和を起こし、心の成長に大きな影を落としている。生きづらさ、不登校、悩みを抱えた子どもたちに、これまで以上に寄り添う必要がある。市内一箇所の中学校の教室を使い、市独自で子どもの自立を支援する専任教師を配置し、ステップフォワードプログラムを導入し、誰一人取り残さない、きめ細かな支援を進めるとのことだが、どのような支援か。答え、ステップフォワードとは、一歩前へ踏み出すという意味であり、教室に入れない生徒が少しでも社会的に自立できるよう支援することを目的として、今年5月に開設しました。本プログラムは、いわゆる校内フリースクールで、ガイドウォーカーと呼ばれる指導者が、ゆっくり寄り添いながら歩いていくイメージで支援を行います。問い、教室の実施場所は？答え、現在、総陽中学校の一室で実施しています。同校に設置した理由は、市内のどの地域からも通いやすい場所に位置することや、学校の周辺に認定こども園や福祉施設、図書館等があり、社会的自立に向けて連携しやすいということです。伊吹北部公共交通について、問い、伊吹北部の皆さんは、バス運行に関して多くの不便を感じている。通院や買い物で利用している人の声を聞いた。大宮ヶ丘駅からの帰りのバスは、以前は午後5時台、6時台があったが、今はない。また土日祝祭日のバスもなくなってしまった。市役所は市民に身近な行政として、市民の声に共感し、互いに共鳴することが必要だ。市民の不安を払拭し、高齢者が安心して暮らせる地域、米原市であることが望まれている。米ちゃんバスの時刻表の見直しは？答え、公共交通アンケートの結果を踏まえた米原市地域公共交通計画の策定において、米ちゃんバスをはじめ、米ちゃん号や路線バス運行等について、必要な見直し等を検討します。問い、伊吹北部の現状、課題は？答え、舞ちゃん号の運行区域を伊吹北部地域まで拡大し、市内全域で舞ちゃん号を利用できるようにしました。4年度の伊吹北部地域の利用者数は、舞ちゃんバスが1552人で、舞ちゃん号が399人です。課題は、地域的に運行距離が長くなるため、舞ちゃんバスにかかる利用者1人当たりの負担が、平均7600円と高額であること。舞ちゃん号の乗り合い利用が1台あたり 1.28 人と少ないことです。山脇正隆議員。教職員の異常な長時間労働を解決し、子どもたちに豊かな教育を実現しよう。教員の残業の実態は？問い、文部科学省が示す月45時間の残業上限規制を超えたもの。産業医面談が義務付けられる月80時間を超える残業が3ヶ月以上続いたもの。および月100時間を超えたものの人数を、それぞれこの5年間についてお伺いする。答え。月45時間の残業上限規制を超えた教職員は、元年度は141人、2年度は135人、3年度は144人、4年度は130人、5年度は現時点で104人です。市内の教職員の約3分の1に当たります。次に、月80時間を超える残業が3ヶ月以上続いた教職員は、元年度から4年度までは、毎年それぞれ1人、 5年度は現時点ではいません。月100時間を超えた教職員は、元年度は3人、2年度は7人、3年度は7人、4年度は2人、5年度は現時点で2人です。教員の超過勤務の実態は、問い、校長から聞き取りを行い、残業上限規制を超える教員、あるいは当該学校の超過勤務縮減の課題と方策を明らかにしてほしいが、答え、教職員が残業上限規制を超える勤務を行った場合、教育委員会が当該校長に当該教職員の勤務状況と教職員の心身の状況を聞き取ると同時に、業務量の平準化を図ることなどを指示し、その対応の結果も校長から報告を受けています。その中で他校へ周知するものがあれば、管理職会議などで紹介したり指導したりして、豊かな教育実現のため、教職員の超過勤務縮減に努力しています。教頭の長時間労働の軽減は、問い、文部科学省は教頭職の長時間勤務を解消するため、マネジメント支援員制度創設の方針を固めているが、創設された場合、計画的な導入を検討してはどうか。答え、教頭が担う仕事はとても多く、業務負担の軽減は大きな課題であると認識しています。マネジメント支援員の導入については、今後の国の概算要求の予算規模や、県の動向を注視していきたいと思います。2学期は9月からに。問い、猛暑の8月に登校させる危険性や、文部科学省が大幅に授業時間数を超える学校への見直しを求める中で、2学期の始業式を9月に戻すべきだがどうか。答え、2学期の始まりを早めることは、授業時間数を確保するための手段の一つであり、これにより余裕を持って学校行事等に取り組めることとなっています。また、すべての学校にエアコンが配備されたことが、2学期を早めるための判断の後押しとなったことは事実です。ところが、ここ3年間のコロナ禍においては、授業時間数の確保が難しく、中学校3年生においては、年間授業時間数の確保が課題になっているところもあります。今後は、中央教育審議会の緊急提言において述べられている授業時間数の見直しを前提とした、授業時間数の点検を実施し、その結果を考慮する中で、2学期の始業式の実施日について考えていきます。公立小中学校の法定勤務時間1週間、38時間45分。勤務時間、文部科学省2023年教員勤務実態調査。2023年4月28日。文部科学省速報値、持ち帰り残業含む。小学校教諭、平日11時間23分、土日1時間12分、週あたり勤務時間、59時間19分。中学校教諭、平日11時間33分、土日3時間7分、週あたり勤務時間、63時間59分。高校教諭、平日10時間36分、土日3時間、週あたり勤務時間59時間。